瓶詰め地獄、夢の旧作。吐いて、時価ますますご精鋭、刑が立てまつり候。述べれば、かねてよりご通達の潮流研究用とおぼしき赤風呂付きのビール瓶、取得次第届け付けつかまつるよう、島民一般に申し渡しおき候ところ、こたび、本島南岸に、別小包みのごとき樹脂風呂付きのビール瓶が三個、漂着いたシールを発見、届け入れ申し候。右はいずれも約半里ないし、一里余りを隔てたる箇所に、あるいは砂に埋もれ、または岩の隙間に固く挟まれ入りたるものにて、よほど以前に漂着いたしたるものらしく、中身もご工事のごとき完成はがきとは相見えず、雑記帳の破片用のものらしく候ため、ご加盟のごとき漂着の事実等の記入は不可能と存ぜられ候。しかれども、なお何かのご参考と存じ、三個とも封便のまま損費にてご送付申し上げ候愛だ。何とぞご楽手愛願いたく、この段、紀王へ候。敬具。バツバツ島村役場、海洋研究所御中。第一の瓶の内容。ああ、この離れ島に救いの船がとうとう来ました。大きな二本の煙突の船からボートが二艘荒波の上に降ろされました。船の上からそれを見送っている人々の中に混じって、私たちのお父様やお母様と思われる懐かしいお姿が見えます。そうして、おお、私たちの方に向かって白いハンカチを振ってくださるのがここからよくわかります。お父様やお母様たちはきっと私たちが一番初めに出したビール瓶の手紙をご覧になって助けに来てくだすったに違いありません。大きな船から真っ白い煙が出て、今助けに行くぞというように高い高い笛の音が聞こえてきました。その音がこの小さな島の中の鳥や虫を一時に飛び立たせて、遠い輪だ中に消えていきました。けれども、それは私たち二人にとって、最後の審判の日のラッパよりも恐ろしい響きでございました。私たちの前で天と地が裂けて、神様のお目の光と地獄の炎が一時にひらめき出たように思われました。ああ、手が震えて、心が慌てて書かれませぬ。涙で目が見えなくなります。私たち二人は、今からあの大きな船の真正面にある高い崖の上に登って、お父様やお母様や、救いに来てくださる水夫さんたちによく見えるようにしっかりと抱き合ったまま、深い淵の中に身を投げて死にます。そうしたら、いつもあそこに泳いでいるフカが間もなく私たちを食べてしまってくれるでしょう。そうして後にはこの手紙を詰めたビール瓶が一本浮いているのをボートに乗っている人々が見つけて拾い上げてくださるでしょう。ああ、お父様、お母様、すみません、すみません、すみません、すみません。私たちは初めからあなた方の愛し子でなかったと思って、諦めてくださいませ。また、せっかく遠いふるさとから私たち二人をわざわざ助けに来てくださった皆様のご親切に対しても、こんなことをする私たち二人は本当に本当にすみません。どうぞどうぞお許しください。そうして、お父様とお母様に抱かれて人間の世界へ帰る喜びの時が来ると同時に死んでいかねばならぬ不幸せな私たちの運命をお憐れみくださいませ。私たちはこうして私たちの肉体と魂を罰せねば犯した罪の償いができないのです。この離れ島の中で私たち二人が犯した、それはそれは恐ろしい、横島の報いなのです。どうぞ、これより上に懺悔することをお許しください。私たち二人は、不可の餌食になる値打ちしかない、知れ者だったのですから。ああ、さようなら。神様からも人間からも救われえぬ、悲しき二人より。 お父様、お母様、皆々様。第二の瓶の内容。ああ、隠れたるに見たまう神様よ。この苦しみから救われる道は、私が死ぬより他にどうしてもないのでございましょうか。私たちが神様の足台と呼んでいる、あの高い崖の上に、私がたった一人で登って、いつも二三匹のフカが遊び泳いでいるあの底なしの淵の中を覗いてみたことは、今までに何度あったかわかりませぬ。そこから今にも身を投げようと思ったことも、幾度であったか知れませぬ。けれども、そのたんびに、あの哀れな綾子のことを思い出しては、魂を滅ぼす深いため息をしいし、岩の角を降りてくるのでした。私が死にましたならば、後からきっと綾子も身を投げるであろうことが分かりきっているからでした。私と綾子の二人があのボートの上で付き添いのバーや夫妻や船長さんや運転手さんたちを波にさらわれたまま、この小さな離れ島に流れ着いてからもう何年になりましょうか。この島は年中夏のようで、クリスマスもお正月もよく分かりませぬが、もう10年ぐらい経っているように思います。その時に私たちが持っていたものは、一本の鉛筆と、ナイフと、一冊のノートブックと、一個の虫眼鏡と、水を入れた三本のビール瓶と、小さなバイブルが一冊と、それだけでした。けれども、私たちは幸せでした。この小さな緑色に茂り栄えた島の中には、まれにいる大きなアリのほかに、私たちを悩ます鳥、獣、這うものは一匹もいませんでした。そうしてその時、11歳であった私と、7つになったばかりの綾子と2人のために、余るほどの豊かな食物が満ち満ちておりました。旧館長だの、オウムだの、絵でしか見たことのない極楽鳥だの、見たことも聞いたこともない華やかな鳥だのがおりました。おいしいヤシの実だの、パイナップルだの、バナナだの、赤と紫の大きな花だの、香りのいい草だの、または大きい小さい鳥の卵だのが一年中どこかにありました。鳥や魚なぞは棒切れで叩くといかほどでも取れました。私たちはそんなものを集めてくると、虫眼鏡で天日を枯れ草にとって、流れ木に燃やしつけて焼いて食べました。そのうちに、島の東にある岬と岩の間から、きれいな泉が潮の引いた時だけ湧いているのを見つけましたから、その近くの砂浜の岩の間に、壊れたボートで小屋を作って、柔らかい枯れ草を集めて、綾子と二人で寝られるようにしました。それから小屋のすぐ横の岩の横腹を、ボートの古釘で四角に掘って小さな蔵みたようなものを作りました。しまいには上着も下着も雨や風や岩角に破られてしまって、二人とも本当の野蛮人のように裸になってしまいましたが、それでも朝と晩にはきっと二人であの神様の足台の崖に登ってバイブルを読んで、お父様やお母様のためにお祈りをしました。私たちはそれからお父様とお母様にお手紙を書いて、大切なビール瓶の中の一本に入れてしっかりとヤニで封じて、二人で何遍も何遍も口づけをしてから海の中に投げ込みました。そのビール瓶はこの島の周りをめぐる牛尾の流れに連れられて、ずんずんとわだなか遠く出て行って、二度とこの島に帰ってきませんでした。私たちはそれから誰かが助けに来てくださる目印になるように、神様の足台の一番高いところへ、長い棒切れを立てて、いつも何かしら青い木の葉を吊るしておくようにしました。私たちは時々いさかいをしました。けれどもすぐに仲直りをして、学校ごっこや何かをするのでした。私はよく綾子を生徒にして、聖書の言葉や字の書き方を教えてやりました。そうして二人とも、聖書を神様ともお父様ともお母様とも先生とも思って、虫眼鏡やビール瓶よりもずっと大切にして、岩の穴の一番高い棚の上にあげておきました。私たちは本当に幸せで 安らかでした。この島は天国のようでした。かような離れ島の中のたった二人きりの幸せの中に恐ろしい悪魔が忍び込んでこようとどうして思われましょう。けれどもそれは本当に忍び込んできたに違いないのでした。それはいつからともわかりませんが、月日の経つのにつれて、綾子の肉体が奇跡のように美しく、艶やかに育っていくのが、ありありと私の目に見えてきました。ある時は花の精のようにまぶしく、またある時は悪魔のように悩ましく。そうして私はそれを見ていると、なぜかわからずに、思いが暗く、悲しくなってくるのでした。
お兄様
と綾子が叫びながら、何の汚れもない目を輝かして、私の肩へ飛びついてくるたんびに、私の胸が今までとはまるで違った気持ちでワクワクするのが分かってきました。そうして、その一度一度ごとに、私の心は滅びの悩みに渡されるかのように、恐れ、震えるのでした。けれども、そのうちに綾子の方も、いつとなく様子が変わってきました。やはり私と同じように、今までとはまるで違った、もっともっと懐かしい、涙に潤んだ目で私を見るようになりました。そうして、それにつれてなんとなく、私の体に触るのが恥ずかしいような、悲しいような気持ちがするらしく見えてきました。二人はちっともいさかいをしなくなりました。その代わり、なんとなく憂い顔をして、時々そっとため息をするようになりました。それは、二人きりでこの離れ島にいるのが、なんとも言いようのないくらい悩ましく、嬉しく、寂しくなってきたからでした。そればかりでなく、お互いに顔を見合っているうちに、目の前がみるみる影のように暗くなってきます。そうして、神様のお示しか、悪魔のからかいかわからないままに、ドキンと胸がとどろくと一緒に、はっと我に返るようなことが、一日のうち何度となくあるようになりました。二人は互いに、こうした二人の心をはっきりと知り合っていながら、神様の戒めを恐れて、口に出し得ずにいるのでした。もし、そんなことをしでかした後で、救いの船が来たらどうしよう、という心配に打たれていることが、何にも言わないまんまに、二人同士の心によくわかっているのでした。けれども、ある静かに晴れ渡った午後のこと、ウミガメの卵を焼いて食べた後で、二人が砂原に足を投げ出して、遥か海の上を滑ってゆく白い雲を見つめているうちに、綾子はふいと、こんなことを言い出しました。
ねえ、お兄様。私たち二人のうち一人が、もし病気になって死んだら、あとは、どうしたらいいでしょうね。
そういううち綾子は、顔を真っ赤にしてうつむきまして、涙をほろほろと焼け砂の上に落としながら、何とも言えない、悲しい笑い顔をしてみせました。その時に私が、どんな顔をしたか、私は知りませぬ。ただ、死ぬほど息苦しくなって、張り裂けるほど胸がとどろいて、推しのように何の返事もしえないまま立ち上がりますと、そろそろと綾子から離れていきました。そうして、あの神様の足台の上に来て、頭をかきむしりかきむしりひれ伏しました。ああ、天にも増します神様よ。綾子は何も知りませぬ。ですからあんなことを私に言ったのです。どうぞあの娘を罰しないでください。そうして、いつまでもいつまでも、清らかにお守りくださいませ。そうして、私も、ああ、けれども、ああ、神様よ、私はどうしたらいいのでしょう。どうしたらこの悩みから救われるのでしょう。私が生きておりますのは綾子のためにこの上もない罪です。けれども、私が死にましたならばなおさら深い悲しみと苦しみを綾子に与えることになります。ああ、どうしたらいいでしょう、私は。おお、
神様よ。私の髪の毛は砂にまみれ、私の腹は岩に押し付けられております。もし私の死にたいお願いが御心にかないましたならば、ただいますぐに私の命を燃ゆる稲妻にお渡しくださいませ。ああ、隠れたるに見たまう神様よ、どうぞどうぞ皆をあがめさせたまえ、見印を地上に表したまえ。
けれども神様は何のお示しもなさいませんでした。藍色の空には白く光る雲が糸のように流れているばかり、崖の下には真っ青く真っ白く渦巻きどよめく波の間を遊び戯れている深の尻尾やヒレが時々ひらひらと見えているだけです。その青ずんだ底なしの淵をいつまでもいつまでも見つめているうちに、私の目はいつとなくぐるぐるとくるめき始めました。思わずよろよろとよろめいて、漂い砕くる波の泡の中に落ち込みそうになりましたが、やっとの思いで崖の端に踏みとどまりました。と思う間もなく、私は崖の上の一番高いところまでひととびに引き返しました。その絶頂に立っておりました棒切れと、その先に結びつけてあるヤシの枯れ葉を一思いに引き倒して、目の下遥かの縁に投げ込んでしまいました。もう大丈夫だ。こうしておけば、救いの船が来ても、通り過ぎて行くだろう。こう考えて、何かしらゲラゲラとあざけり笑いながら、狼のように崖を駆け下りて、小屋の中へ駆け込みますと、四辺のところを開いてあった聖書を取り上げて、ウミガメの卵を焼いた火の残りの上に乗せ、上から枯れ草を投げかけて、炎を吹き立てました。そうして、声のある限り、綾子の名を呼びながら砂浜の方へ駆け出して、そこいらを見渡しました。
が、見ると綾子は、遥かに海の中に突き出ている岬の大岩の上に、ひざまずいて、大空を仰ぎながら、お祈りをしているようです。私は二足三足後ろへよろめきました。荒波に取り巻かれた紫色の大岩の上に、夕日を受けて血のように輝いている乙女の背中の神々しさ。ずんずんと牛尾が高まってきて、膝の下の海藻と洗い漂わしているのも心つかずに、黄金色の滝波を浴びながら一心に祈っている、その姿の気高さ。眩しさ。私は体を石のようにこわばらせながら、しばらくの間ぼんやりと目を見張っておりました。けれどもそのうちにふいっと、そうしている綾子の決心がわかりますと、私ははっとして飛び上がりました。夢中になって駆け出して、貝殻ばかりの岩の上を傷だらけになって滑りながら、岬の大岩の上に這い上がりました。気違いのように荒れ狂い、泣き叫ぶ綾子を両腕にしっかりと抱きかかえて、体中血だらけになって、やっとの思いで小屋のところへ帰ってきました。けれども、私たちの小屋は、もうそこにはありませんでした。聖書や枯れ草と一緒に、白い煙となって、青空の遥か向こうに、消え失せてしまっているのでした。それから後の私たち二人は、体も魂も、本当の暗闇に追い出されて、夜となく昼となく、悲しみ、はがみしなければならなくなりました。そうしてお互い愛抱き、慰め、励まし、祈り、悲しみ合うことはおろか、同じところに寝ることさえもできない気持ちになってしまったのでした。それは大方、私が聖書を焼いた罰なのでしょう。夜になると星の光や、波の音や、虫の声や、風の外れや、木の実の落ちる音が、一つ一つに聖書の言葉をささやきながら、私たち二人を取り巻いて、一歩一歩と近づいてくるように思われるのでした。そうして身動き一つできず、まどろむこともできないままに、離れ離れになってもだえている私たち二人の心を、伺いに来るように物恐ろしいのでした。こうして長い長い夜が明けますと、今度は同じように長い長い昼が来ます。そうすると、この島の中に照る太陽も
歌うオウムも舞う極楽鳥も玉虫もガもヤシもパイナップルも花の色も草の香りも海も雲も風も虹もみんな綾子のまぶしい姿や息苦しい肌の蚊とごっちゃになってぐるぐるぐるぐると渦巻き輝きながら四方八方から私を包み殺そうとして襲いかかってくるように思われるのです。その中から私と同じ苦しみにとらわれている綾子の悩ましい目が神様のような悲しみと悪魔のような微笑みとを別々に込めていつまでもいつまでも私をじっと見つめているのです。鉛筆がなくなりかけていますからもうあまり長く書かれません。私はこれだけの悩みと苦しみに遭いながらなおも神様の戒めを恐れている私たちの真心をこの瓶に封じ込めて海に投げ込もうと思っているのです。明日にも悪魔のいざないに負けるようなことがありませぬうちにせめて二人の体だけでも清らかでおりますうちに、ああ神様、私たち二人はこんな苦しみに遭いながら病気一つせずに日に増し丸々と太って健やかに美しく育ってゆくのです。この島の清らかな風と水と豊かな糧と美しい楽しい花と鳥とに守られて、ああなんという恐ろしい責め苦でしょう。この美しい楽しい島はもうすっかり地獄です。神様、神様、あなたはなぜ私たち二人を人思いに殺してくださらないのですか。太郎、シルス。
第三の瓶の内容。お父様、お母様、僕たち兄弟は仲良く達者にこの島に暮らしています。早く助けに来てください。市川太郎、市川綾子。